お差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉をお聞きください。主はあなたの過ちをすべて許し、あなたの病をすべて癒す方、あなたの命を墓からあがない、あなたに慈しみと憐れみの冠をかぶせる方、あなたの望みを良きもので満たす方、こうしてあなたの若さがわしのように新しくよみがえる。正詠539番。賛美歌中ほどの12ページを開きください。講読15、詩詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ、
何時の憐れみを大きによりて我が
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る、
我が罪は常に我が前にあり。
我は何時に迎えてただ何時に罪を犯し、
御前に悪しいことを行い。
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は咎めなしとせられたも。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母我を腹に借りき。
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまわ。
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まわ。
我を洗いたまえ、
さらば我に雪よりもしようから。
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が砕きし骨を喜ばせたまえ。
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に歯を切れよ。
我を見舞いより捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもをなかれ。
汝の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を楽しまえ。
されば我、咎を犯せる者に汝の道を教えん。
罪は汝に返り返しし。
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助けいだしたまえ。
さあ私汝の義を頼む。
主よ、我が唇を開きたまえ。
さあ私汝の誉れを表さん。
汝は備え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝は犯罪を
神の求めたもを備え物は砕けたる魂なり。
神の汝は砕けたる嬉しい心を楽しめたもを同じ。
賛美歌152番。貸出賛美歌をお持ちの方は裏表紙内側をご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストは返し福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊において神につき、罪につきて、あったき知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストにおいて啓示せられ、 聖書において証しである唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架がにかかり、ひとたびおこのりを全く経験として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召された者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊殿を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは確信し、世々の聖徒と共に人信仰を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御手に立ちたまえり、賢しこより下りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を拝読いたします。ヨハネによる福音書11章28節から37節まで、新約聖書185ページ下の段でございます。ヨハネによる福音書11章28節から37節。マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりイエスのもとに行った。イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出ていくのを見て、墓に行って泣くのだろうと思い後を追った。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏して、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言った。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て憤りを覚え、心を騒がせて言われた。どこに葬ったのか。彼らは、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことかと言った。しかし、盲人の目を開けたこの人も、ラザロが死なないようにはできなかったのか、というものもいた。そこまででございます。 お祈りをお捧げしましょう。死人の中からよみがえってくださり、教会の頭でいてくださいます私たちの主イエス・キリストの父なる神様、ご復活の御光に照らされたイースターの朝より4週間の時が過ぎ、4月最後の主日礼拝をお捧げしようとしています。あなたの右に座し、私たちを取りなし続けてくださっているよみがえりの主イエス・キリストの御名によって、主の聖なる御堂に今日も集めてくださいました。日頃はそれぞれの場所で主のしもべとしての働きをしている私たちを一つの群れとしてくださいました恵みを覚えて感謝いたします。しかし日ごとに永遠の命の光に満たされた朝を迎えることを許されながら、暗闇の世界へと顔を向け、あなたがいないかのように振る舞ってきた自らの姿がありました。あなたによって満たされていることよりも、この世での欠乏に心が傾き、心の壁を高く築き、自分の痛みには敏感であっても、隣人の痛みに対しては鈍く無関心でありました。しかし主よ、あなたは私の愛する子よと私たち一人一人を見舞いに召し出し、御霊の助けをもって悔い改めの道を開いてくださいました。今日もまたこの礼拝において、あなたが新しい命の道へと私たちを導いてください。私たちの魂はあなたのご愛に対して心を閉ざし眠り込んでいるものです。どうか御霊の光をもって私たちの魂を目覚めさせてください。迷いの時も、悲しみの時も、怒りの時も、いついかなる時も、あなたが私たちと共にいてくださる神であり、私たちはあなたのものであることを覚えさせてください。私たちがどう祈ってよいかわからない時も、御霊自らうめきを持って取りなしてくださっています。本当に必要なこと、まことに尊べきことを改めて見つめ直すことができますように、私たちの信仰を整えてください。主よ、あなたの御業に励んでいる一人一人の上に、しかし無力さを覚え、この世にあって困難な戦いの中におられる兄弟姉妹お一人お一人の上に、あなたのお支えと導きがありますように。どうかあなたの力が勝利し、あなたのご計画だけがなることを知ることができますように、そして忍耐と謙遜の力を与えていただき、与えられた務めにそれぞれが励むものとあらしめてください。私たちの弱さを担い、私たちの痛みを、御子の命をもって知り尽くしてくださる主よ、私たちが今この礼拝を捧げしているこの時にも、病床にある兄弟姉妹、ご高齢のために礼拝を覚えながら、ご自宅や病院、施設で祈りを捧げておられる兄弟姉妹の上に、主の慰めが豊かにありますようにと祈ります。一人一人の痛みと苦しみとが和らげられ、それぞれの場において、祈りと賛美の霊が満ち溢れますようにお導きください。また愛する者を主の身元に送って、悲しみと寂しさの中にある兄弟姉妹を、あなたにしかできない慰めと平安のうちに包み守っていてください。その涙をことごとく拭っていただき、永遠の命の泉をその悲しむ心に豊かに注いでください。さまざまな事情で礼拝に共に集うことのできない兄弟姉妹がおられます。その方々お一人お一人を今心に留めて祈ります。主よ、その方々の上に必要な助けを備えてくださり、私たちになすべきことをお示しください。本日よりお昼の食事が再開されます。奉仕にあたられる兄弟姉妹を見てのうちにあってお支えくださり、主にある交わりを祝福してください。この礼拝のために建てられている 奉仕者を一人お一人の上に、総学者、聖歌隊の上に、主が必要な力を与えてください。特に御言葉を取り継いでくださる森里信夫先生を聖別し、聖霊の助けを豊かに注いでいてください。愛と許しの福音が全世界の教会で、今日もまた力強く語られ、私たち洛北教会の群れを、あなたの御業のために豊かに用いてください。この願い祈りを、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ヨハネによる福音書の11章は、ラザロの復活と呼ばれる出来事がずっと続いているところであります。このラザロがよみがえったというのですが、ラザロにはマルタとマリアという姉妹がおりました。今日読んだところより少し前のところでは、イエス様とマルタとの関わりをこの福音書を描き出していたのですけれど、今朝の箇所ではヨハネはマリアをめぐって物語っていると、そういうことであります。でところでこのマリア、マルタはマリアを呼びに行ってこう言います。先生がいらしてあなたをお呼びです。 イエス様が来ておられるのです。イエス様はここにも来てくださるお方としてまず描かれます。そしてこのいらしてという字は傍らに立つという意味で字でもあります。で、傍らに立って何をするのか、それは助けるとか慰めるとか励ます、勇気づける、元気を与える、心を明るくする、取りなす、弁護する、いろいろな意味がそこに含まれている字だというふうに言われます。含蓄深い字です。いろんな意味が一つの言葉に含まれています。そしてヨハネにとってこの言葉は聖霊を言い表す大切な言葉となっています。今イエス様が天に昇られて私たちの目に見えるところにおられない、その時に聖霊が私たちの傍らに立っていてくださる、そして私たちのためにこの元気をつける、あるいは励ます、助ける、勇気づける、心を明るくする、取りなす、弁護する、いろんなことを私たちのためにしてくださっているのだというのがこのヨハネ福音書が私たちに語っていることであります。そのイエス様が、私たちのところに来てくださっている。ここではマリアのところに来てくださっている。で、ここでも順番が大事で、イエス様が来てくださっていて、そしてマリアが来るのを待っておられるのです。で、マリアはその声に応えて戸を叩きに行く。実際に呼びに行ったのはマルタでありますけれど、それはイエス様が呼びかけられたのと同じようにマルタは聞いている、マリアは聞いているわけであります。自分のところに来てくださるイエス様にお答えして、イエス様の方に歩んでいく。で、そこでマリアは一体何をしたのか。マリアはイエス様のおられるところに来てイエス様を見るなり足元にひれ伏したと、そういうふうに書かれています。足元にひれ伏すというのは礼拝の行為です。礼拝っていうのは神様の前に、主なる神様の前に自分を低くすることです。そして神様を崇めることです。崇めるっていうのは賛美するっていうことですけれど、神様を賛美するっていうことはイエス・キリストを褒めたたえるっていうことは、イエス様にのみ、神様にのみ栄光を期することだ、そういうことになります。ですから神様を褒めたたえるということは神様を大きくすること、キリストを大きくすることであります。賛美するっていうのは自分を低くすることになります。私たちは自分の弱さ、自分の嘆き、悲しみ、その一切をイエス様の前に注ぎ出してひれ伏すのです。そうして神様に栄光を期するのです。神様のほかに、キリストのほかに救いはない、そういうふうに言い表すのだと思います。で、けれどこのイエス様の前にひれ伏しているマリアの信仰が十分かといえば、必ずしもそういうわけではないように思われます。で、そういう意味で言うと、私ども人間の信仰に十分な信仰というのはないと思います。あの人は信仰の深い方だと、人は言うんです、評価しますけれど、それは人間の人間に対する評価で、評価に値しないのです。神様の前に十分な信仰を持っているかというと、誰もそういうわけにいかない。私たちは主よ、無信仰の私を助けてくださいと叫ぶより他はないのかもしれないと思います。 無信仰の私を助けてほしい。あるいはヨハネ福音書の言い方で言うと、ヨハネ9章のあの目の見えなかった人が目を開けられた時にイエス様と出会って、私は信じたい、私の目を開けてくださった方、その方を私の主キリストと信じていたい、そういう信じたいというところにとどまるのだと思います。で、主の足元にひれ伏したマリアは、このイエス様の恵み、あるいは命の賜物をいただこうとしているのですけれども、彼女の信仰の言い表しは決して十分ではありません。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、やや恨みがましくイエス様に訴えるのです。で、これは先にマルタが語った言葉と同じです。で、マルタはこの言葉に続いて、しかしあなたが神にお願いすることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています、そういうふうに付け加えるのですが、マルタは、まずマリアは何も言いませんでした。で、マルタの方が優れているのかという人もあるのですけれど、でそうこういうふうに2人の信仰を比べてみるということはこの福音書の本意ではありません。言葉がないというのは、必ずしもそこに内実がないということではないからです。私の書斎に賛美、それは沈黙のあふれという書物があります。賛美するっていうのは沈黙のあふれだと、言うのです。沈黙というのは何もないことではありません。マルタもマリアもキリストの力に対する信仰を十分にそこでは感じていると思いますし、言い表しているのだと、そう言ってもいいかもしれない。それでもこの言葉はイエス様がそこにおられないなら力は働かないということを意味しているのです。で、確かに彼らはイエス様の力を信じていたのです。決して信じていなかったわけではない。そういうことは私たちも同じです。イエス様を信じているのです。いろんな時にイエス様の力を信じていなかったというわけでは決してないのです。けれどにもかかわらず、あなたがここにもしいてくださったら、もっと早く来てくださったら、私の兄弟は死ななかったと言ってしまうのです。ですからイエス様の力を信じていた、いや信じていなかったわけではない、それで十分かというと、そういうわけでもないということになります。イエス様はマリアと出会い、自分の足元にひれ伏して涙しているマリアをご覧になって憤りを覚えられたとヨハネは書き記します。これもすごい言葉です。もともと馬が花を鳴らす有様を言う字です。ただ怒っているというよりはもっと激しい怒りだと、そういう言葉だと言われます。福音書が描き出しているあのナルドの行為という物語がありますけれど、ここでも同じ言葉が使われています。イエス様に行為を注ぎかけたあの 女に対して周りの人たちが憤慨して激しく責め立てたというんですけれど、この時もイエス様が憤りを覚えと言われた言葉と同じ言葉です。馬が 花を鳴らして憤りを表すよりももっと激しい憤りがそこにあると、そういうようなことになります。で、これについてイエス様は心を騒がせてと記します。イエス様が取り乱しておられるというのは私たちにとっては 理解しがたいように思いますけれども、12章でも今私は心を騒ぐ、今私は心騒ぐとおっしゃっているのですけれど、それと同じ言葉です。でこの12章のこの27節の言葉なんですが、これは私がいつもヨハネによる福音書のゲッセマネと呼んでいるのですけれど、イエス様は心を騒がせておられる。でところでイエス様は何に憤慨し、何に対して心を騒がせておられるのでしょうか。人々の不信仰にでしょうか。私はよみがえりであるとお語りになるイエス様の言葉が信じることができずに泣くよりほかにない人々の不信仰に対してでありましょうか。あのイエス様でもラザロをよみがえらせることはできなかったと語り合う、そういう群衆の不信仰に対してでありましょうか。実はそうではないのです。そうではなくて、死がもたらすものへの怒りがここにあります。死自体が悪いわけではありません。誰にも死は訪れてきます。ですから死が悪いわけではないけれど、死が全ての終わりであるかのように思わせてしまうサタンの働きがここにある。死が悪いわけではありませんけれど、死が全ての終わりだそう思わせてしまうサタンの働きがそこにある。確かに死は悲しさや寂しさを伴います。それも決して悪いわけではありません。当然のことです。何回も私はどっかで紹介しているのですけれど、昔この教会の牧師をしていた頃の話です。葬儀がありました。最後に喪主の方が挨拶をなさいます。私は悲しいですと言われました。しかしこの悲しさは神様の大きな御業の中の小さな悲しみであることをと私は今受け止めていますと、こういうふうにお話になりました。私はそんなことを語ったつもりはなかったと思いますけれど、その方がそういうふうに受け止めてくださっていたのだと思います。神様の働きはすごいものだと思いますけれども、その死は悲しいというと、その悲しさにとらわれて死が見えなくなる、寂しさにとらわれて死が見えなくなる、もっと大事なものが見えなくなってしまう、そうさせてしまうサタンの力に対してイエス様は憤っておられる。泣くよりほかにどうにもならないのだと思わせてしまうサタンの罪がここにあります。イエス様の憤りはサタンに対する憤りです。罪の力に対する憤りです。そしてイエス様が心をお騒がせになる、罪の力が並大抵のことではないこと、決して侮ることのできない罪の力に対して今イエス様は真正面から立ち向かおうとして心を騒がせておられるのです。私たちを暗い穴の中に閉じ込めてしまう罪の力に対して激しい力を、憤りを覚えられるのです。この福音書はこのあと12章になりますと、ナルドの交友の話が記されます。葬りの準備がなされます。エルサレムに入場されます。福 音書の記事は受難物語へと入っていくことになります。その一つ前の出来事であります。私たちの人間の死を前にして見せてしまう罪、それは私が悪いわけではない、私をそのようにしてしまう罪の力に対してイエス様は憤っておられて、そしてその罪の力を滅ぼすために十字架を目指してあと歩まれることになっていくのです。そして十字架が罪の許しであると同時に復活は新しい命の始めであります。イエス様は人の死を前にして泣くほかになかった私たちの罪、そのようにさせてしまう罪の力から私たちを解放し、私たちを新しい命へと生きるものとしてくださいました。パウロは旧約聖書の言葉を引用しながら、死は勝利に飲まれた、飲み込まれた、死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのか、宣言いたします。もちろん実際には死には悲しみや嘆きが伴います。けれども私たちはイエス様によってそれを超えた命に生かされているのです。永遠の命と言ってもいい。それこの間テレビでどなたがおっしゃったか、この小耳に挟んだだけですけど、永遠ということを考えているうちに、これは時間の長さではないということに気づいたんです。これは質の問題ですとおっしゃった。なかなかうまいこと言うなと思いましたけれど、私たちは神様の永遠の命に生かされてあるのです。死を超えた命に生かされてあるのです。そして今日も私たちの傍らに立って私たちと歩みを共にしてくださいます。この一週間もそういう私たちの歩みでありたいと願います。祈ります。父なる神様、あなたが今ここに来てくださいました。そしてあなたが来てくださいました、そのことを受けて私たちはイエス様のもとに集まってまいりました。私たちの傍らにいつもいてくださる、来てくださる主を褒めたたえつつ、今週の歩みを歩み通すことができますように、そして一巡りが終わりました、またここに戻ってきて、今べきかな、私たちの主イエス・キリストの父なる神と、心から力いっぱいあなたの皆を褒めたたえる礼拝をお捧げすることができますように、この祈りを主の皆によってお捧げします。アーメン。
お差し支えのない方はご起立ください。賛美歌514番。 着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げしましょう。
お祈りします。天の父なる神様、若葉が美しいこの朝、信仰と健康を整えられて、愛する兄弟姉妹方と共に礼拝を捧げることができありがとうございます。久保田先生時代が始まりました洛北教会、4月最後の主の日、定められましたように本日は森里牧師からあなたの御言葉を教えていただきました。感謝します。どうぞあなたが森里先生の健康を支えてくださいまして、このサイクルが今年度を守られますように、そして 久保田先生と幸子さんが洛北教会のいろいろになじまれ、久保田先生を中心に教会員も心を寄せ合って、この教会があなたの望まれる伝道の器となりますように導いてください。あなたの御手のうちにみんなが置かれていると信じるものです。特に年老いた者には慰めを、病んでいる者には癒しを、またこの春新しい生活を始めました者には勇気と力を与えてください。ここにあなたの恵みに感謝して献金を捧げます。あなたの御用のためにお持ちください。このお祈りをイエス様の御名を通して御前にお捧げします。
アーメン。
報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会です。青年会の5分間集会がこの礼拝堂でございます。教師会が1階のホール、伝道委員会が事務室、霊定委員会が3階会議室、教会生活委員会が4階分給室でそれぞれございます。本日は辞めるとも献金の日です。受付にある献金箱にご用意のある方はお捧げください。今週の集会です。聖書研究会祈祷会が5月1日水曜日朝の10時半夜の19時半よりそれぞれございます。報告をご覧ください。本日よりおうどんを再開いたします。またそれに伴いうどん当番も再開されますが、後片付けについてはどうぞ皆様のご協力をよろしくお願いいたします。昨今の物価上昇に鑑み、1杯350円とさせていただいております。回数券は3枚綴り1000円、11枚綴り3500円をそれぞれ1回ホールで販売いたします。オール洛北運動会が5月19日に実施されます。どうぞご予定ください。食券の販売は自主よりいたします。その他の報告はどうぞお目通しをよろしくお願いいたします。以上で報告を終わります。お差し支えのない方はご起立ください。正英541番ります。願わくは主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らし、 あなた方に恵みを与えられますように。願わくは、主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜りますように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、あなた方一同と共に、今も後も豊かにありますように。アーメン。着席ください。本日、何か他にご報告することはありますでしょうか。よろしいでしょうか。それではこれで礼拝を終わります。